おはようございます
ってな声になるかなと思ったんですけど、声が回復してきてですね、歌うことはまだ全部はできないですけど、神様に感謝しています。皆さんのお祈りありがとうございました。声の限りお話をさせていただきます。皆さんはこのヨシュア記の6章を読んでどんな風に思いました？何を一番先に考えましたか？もちろん全然違うことを考えていた人はね、聖書に関して何も思わなかったと思いますけど、ミラクル、奇跡不思議な方法を用いましたね、神様はね、はい、本当にそうです。私はずっと引っかかっていたのが聖絶しなさいっていう、男性も女性も老いも若きもみんな殺しなさいという神様の命令なんですよ。皆さんどっかでそういう思いになるんじゃないかなってきたんじゃないかとも思うんです。まあ人によっては神様は人を殺すんですかという人がいるようです。思い切って言いますけどね、神様は人を殺しちゃいけないんでしょうか。思い切って言ったんですよ今ね。神様はご自分で作った人間ですけれども、罪があることを示すためにはそれも必要ではなかったのか。いや鋭いですね、はい、皆さんどうですか。日本は死刑のある国です。で、日本は死刑を執行しているので野蛮な国だ、残酷な国だっていう人たちがいるのを知ってますよね。知ってますか。知らなかった人もいたね。特に欧米の国々では死刑は残酷だっていう人たちがいるんです。でももしそれが本当だとしたら、罪のない男性や子供を、あるいは女性、お年寄りを無差別に殺すことは残酷ではないんですか。そうやって殺した人たちを残酷に扱ってはいけないっていうのは、果たしてそれが正しい法律なんでしょうか。私は答えは持ってないんです。でも私たち人間はともすれば往々にして自分が関係ない世界だと勝手なこと言いますよね。私は死刑っていうのは必要だなと思ってるんですよ、個人的には。刑罰が軽いって分かると人は犯罪をするようになる。それは明らかではないかと思います。私はノルウェーで長年過ごしましたけれども、もう最後に住んだのがずいぶん前ですよね。でも最後の方でノルウェーの刑務所はすごく立派になったっていうことを聞いてびっくりしたことがあります。刑務所の独房っていうか、刑務所の中、ね、囚人が入る部屋、絨毯が敷いていて机が置いてあってカラーテレビが置いてあるんです。でもね、こんな刑務所にいるのはすごい苦痛だっていう囚人の話を載せるんですよ。そりゃ囚人なんだって言いますよねこれはひどい苦痛なんだと言いながら心の中ではしめしめと思ってる人も いるんですよ。そういうふうに刑務所の中が立派になり始めた時に、クリスマスの3日前になると小さい犯罪が増えるっていうことが起こったんです、ノルウェーで。どうしてか、クリスマスの3日前ですよ、計画的な犯行ですよ皆さん。ちょっとした犯罪するとね、捕まって刑務所に入れられるんですよ。そうするとクリスマスディナーが出るんです。いや、それはね、すごいごちそうですよ、クリスマスディナーってのは。しかも寝るところもないような人たちは、それはあったかいところでね、ふかふかのベッドに寝て、美味しいクリスマスのディナー食べたいですよ、それは。お願いですから刑務所に入れてくださいってもダメなんですけど、ちょっと物を盗んだりすると入れてもらえるっていうね。あ、皆さん、これ冗談ではないんです、真面目な話なんですよ。私たちは自分が正しい裁判官であるかのように思い違いをしないように気をつけなきゃいけません。あ、申し遅れました。今日もYouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、感謝します。イエス様がすでに働いておられることを信じます。よろしくお願いします。いつも感謝します。神様はものすごい奇跡をなさいました。これは歴史に残っています。イスラエルの人々はこの話を覚えてます。みんな聖書を知ってますから。神様は奇跡によって誰にも責めることができないと言われていたエリコの城壁を崩してくださいました。皆さんは奇跡を期待したことがあると思います。奇跡を祈り求めたことがあると思います。大きい小さいに関わらず、私は思ってきました。風邪をひいた時に風邪を癒してください、なかなか聞かれないなっていう。風邪は一番癒しにくい病ではないかと思ったぐらいです。もしかしたらね、風邪をひいた時にはおとなしく寝ていろと、体を休めなさいっていうメッセージかもしれないです。なかなか僕は言うこと聞きませんけどね。はい。そして奇跡が起こったという経験を私たち教会もしてきました。もう新しいところではね、愛する姉妹がものすごい、もうがんで手術不可能と言われるようなところから、佐藤ゆり子さんが今こうして今日も座ってます。感謝ですね。神様の奇跡です。ハレルヤ、感謝します。何人もの人がそれを経験してきました。あるいは体のことではなくても状況、家であるとかで、ミネファミリーも本当に奇跡のように突然のように家が与えられて、今日開所式です。ジーザスお父さんの家、新しく泉町に引っ越しましたが、皆さん来ないでくださいっていうのは、部屋が小さいので入れないんですみたいですね。はい。でもどうぞお祈りしてください。ジーザスお父さんの家の働きを祝福して祈っていきましょう。どうですか、皆さんが奇跡を求めるときによく考えてみると、自分は何もしないで神様は一方的に奇跡を起こしてくださるようにと願ったりはしませんか。ですよね。考えてみると、私は何にもしないで一方的に神様が奇跡を起こして全部やってほしい、神様家をください、でも引っ越しのことも全部あなたがやってくださいみたいな。私は何もしないですっかり整った家に入るように、まあ、そこまで考える人はいないかもしれませんけども、イスラエルがこのエリコの城壁が崩れるという奇跡を神様にしてもらった時、神様は町の周りを歩きなさいって言いました。いろんな説があるんです。エリコの町は小さかったとか、 2000人ぐらいしか住んでいなかったとか、城壁の周りは600メートルだったとか、ね、聖書にはっきり書いてないんですけど、最後の日7日目に夜が明ける頃、太陽が昇る頃にみんな起きて街を回ったっていうのは、そんな600メートルだったらやんないでしょ、そんなこと、ね、周囲600メートルじゃないですよ。おそらく 4.5 キロぐらいはあったのではないか。 4.5 キロ、皆さん歩く速度どれぐらいですか。1時間何キロぐらい歩きますか。はい、4キロね、だいたい4キロですよね。はい、普通人間の歩く速度ってのは時速4キロなんだそうです。普通足早の人はもうちょっと長いのかもしれませんでも時速4キロとすれば 4.5 キロって1時間ちょっとかかる距離です。1回は1時間もあるね。7回回るとなると、4キロだったとしても7時間です。でも朝早く日が昇る前に起きたということは、最低でも4キロあったというふうに僕なんか思うわけです。で7回回る、1時間半かかるとしたら10時間半歩くわけです。1時間だったとしても7時間歩くんです。街の周りを回るんですから、それだけのサイズはあったでしょう。 4キロから4.5キロというのが妥当かなと思います。そしてエリコの人口は2000人ぐらいだったという学者もいるみたいですけれども、次の町アイっていう町を攻めるときに、この町は小さいのでイスラエルの兵隊がみんな行く必要ないでしょう、3000人ぐらいで十分ですと人は言い合いをする。私たち次に読んでいきますけども、そうするとエリコの町はかなりのサイズがあったということです。まあ、周囲4キロということは、おそらくは1300R ぐらい、R って言ったら分かんのかな、ヘクタールとかって言ってもピンとこないですね、きっとね。まあ1兆結構大きなサイズだったと思われます。そして人々は城壁があるからそれを攻めることはできないだろうと思ったんだろうと思いますけど、みんな町の中に入っていました。普段は町の外で生活をしている農耕をやっている人たちも、その時は町の中に入っていた。で7日間も1日に1回、7日目は7回回る、声は出さない。で最後7回回った時に角笛の音とともに司令官の合図があったら、みんなで時の声を上げる。城壁は崩れるって言われたんです、神様に。回る前からまあどうですか皆さん、回ってる人たちの間にはこの城壁崩れるかなと思った人いても不思議ないですよね。私にとって奇跡はいつも信仰です。奇跡はいつも信仰です。神様と共に歩む人生、イエス様によって生かされて歩む人生はいつも信仰です。始まりが信仰でした、終わりも信仰です。ローマ人への手紙が言っている通りです。神様の義、神様の正しさ、人間にとって一番必要な公正さ、正しさ、それは福音のうちに掲示されている。法律のうちじゃないんです。福音のうちに掲示されている。 その福音が聖書に収められています。そしてその神様の正しさは信仰に始まり信仰に至らせるとローマ人の手紙一章に書いてあります。私にはこれは大きな啓示なんです。私たち人間は必ずどこかで正しく生きていきたいという思いを持っているんです。どこからそれが来たのか、それは神様に作られているからです。だから神様は人を殺さずはないとか、なんで神様がいるなら戦争があるんだとかっていう思いになるんです。お門違いですけど、そういう思いを持つのは正しくはないではないかって思うからでしょ。そうですよね。そんなことは正しくはないんじゃないか。この正しさっていうのは私人間に大事なんですよ。そして誰が正しいかっていうことで争いをしていくんです。私が正しい、いやお前が間違ってる、私が正しい、いやそういうお前が間違ってるっていう、その正しさ戦争、全部そこから来てるんじゃないですか。夫婦喧嘩から友達の喧嘩から国々の喧嘩まで、誰が一番正しいか。そんな中で今の世界、俺が一番正しいって言ったのは誰ですか。誰ですか。私はメディアだと思ってるんです。メディアが自分たちが言うことは正しいで、間違ったことしか言わないです、ね、イスラエルがイランの核施設を 爆撃したっていうニュースが流れました。皆さんそれを聞いて何を思いましたか。まあ、本当はみんなの意見を聞きたいところなんですけど、正直に何を思ったでしょう。皆さん何を想像したでしょうか。イスラエルがイランを攻撃してイランの町に爆弾を落とした、そんな感じですか。皆さん知ってますか。イランの国内でイランの国民がイスラエルが爆弾を落とすのを見て喜んでいる人たち、イラン人がいるっていうことを知ってましたか。イスラエルが攻撃したのは核爆弾を作る施設なんです。民家ではないんです。それに対してイランが報復をして民家を 爆破してるんです。日本の人たちはほとんど知らないと思いますけど、イランの政府はイスラム教シーア派の過激派政府です。イランは1979年まで王様シャーヘンがいました。でもそれを王様を追い出してたくさんの人を殺して権力を握ったのがホメイニというイスラム教の最高指導者です。その時からイランの国はガラッと変わりました。女性はヒジャブをつけなければいけない、自由がなくなりました。女性の権威は認められなくなりました。イランの国民はほとんどが政府を嫌ってるんです。そしてイスラム教政権になった時にイランの国民の 10% が国外に逃げました。今もイランのその過激派政権はクリスチャンを迫害し牧師を殺し、たくさんのクリスチャン、若い女性も含めて投獄しています。刑務所に入れています。イランの人々はこんな政府を願っていないんです。でも声を上げたりすると自分が殺されたり迫害されたりするので黙っているんですけれども、国外に逃げた人たちは口を揃えて言っています。イスラエルがやったことは正しい、イランの国民は喜んでいる。イランは世界にたくさんある223とか226とか言われてますけれども、その国々の中で唯一憲法にイスラム教で世界を支配する、そのためにイスラエルを抹殺するって言ってる国なんです。 公にずっと言ってきたんです。そのイランがなぜ核爆弾を作っているか、作ろうとしているか、それイスラエルを滅ぼすためです。イスラエルを滅ぼしたら次はアメリカ、ヨーロッパを滅ぼすんです。全世界でイスラム教に賛成しない国は全部殺していくっていうのがイランの目標なんです。イランというかその過激派政権の目標なんですよ。イスラエルは自分たちの生き残りをかけていますから、ものすごい情報網を持っています。その情報網によってイランが核爆弾を作る一歩手前まで来ていることを察知し、そして今回攻撃を仕掛けた。だからアメリカは何も言ってないです。反対してないです。はい、賛成してます。はい、だって核施設ですから攻撃されたのは。そういうことを知らないとイスラエルはひどい国だって思っちゃうわけですよ。そう思わせる報道なんです、世界中の報道が。これがイスラム教過激派が悪いんだって言うと、過激派から脅しが来るんです。放送局に、お前たちの放送局を爆破するって。彼らやりますからね。でメディアは知ってるので、イスラエルが正しいっていう報道をするところはほとんどないんです。なんでこんなことを熱心に言ってるか、皆さん私たちは気をつけないと騙されるんですよ。何が正義かっていうところで騙されてしまうんです。で正義ではないことを正義だと思ってしまうと、私たちは神様の道からそれていくんですよ。それは神様が願うことではないので、私はこんな風に熱心にお話ししてるんです。イスラエルがやることはみんな正しいとか、そんなことは私には分かりません。しかしイスラエルを抹殺するって公言して公に言っている国々はイランだけではなく、イスラム教の国はみんな同じことを言ってるんですよ。全部合わせる22のイスラム教の国々が、22だったと思います、イスラエル取り囲んでいる15の国がある。いつ自分たちが抹殺されるか分かんない中に生きてるんです、イスラエルは。それを忘れてはならないんです。そんな中で人生、私たち分かんないことたくさんありますよね。なんでこんなことが起こるんだって分からないことがある。で分からない時、分からない時無理して分かろうとしないことが大事だと思ってるんです。私は分からないことに対してこれはこうだろうって言っちゃダメなんですよ。一人の人の心っていうのは誰にも分かりませんよ。その人だって全部分かってないと思います。一人の人がなぜあんな行動をしたのかっていうのは、そんな他の人間が軽々しく分かることではないです。それなのに私たちは自分の考えが正しいと思い、大胆に人のことを責めたり断罪したりしてしまう。でも私たちは信仰によって生きるものなんですよ。自分の正しさではないんです。正しい神様を信じて生きていくのが信仰者、キリスト者なのです。そして私たち信仰者、キリスト者は神様がしなさいと言われることはやっていくんです。私は神様を信じます、でも私の人生は私の生きたいように生きていきますから、あとは神様よろしくねっていうわけにはいかないんです。信仰、それは従順を要求するんです。私たちは神様を信じて神様に従っていくものであることを今日思わされるのです。神様に従っていくっていうことは、いつも自分にとって気持ちのいいことばかりではないんですよ。神様、 1時間なら歩きますけど7時間は嫌ですっていうことが起こるでしょう。3時間歩いて疲れました、神様もう休ませてくださいって言いたくなるでしょう。でも神様との関係において私たちはバーゲンできないんです。神様この程度でいいじゃないですかっていうと、私たちは神様が用意してくださった祝福を失うんです。でそれは神様のせいではなくて従わない者のせいなんです。今日のメッセージは難しいと思いました。整列しなさいと言っているからです。私は答えは分かりませんが、これだけははっきり自分の中で握っています。自分の頭で考えても正しいと思えないことだったとしても、神様がしなさいと言われたらやるんだって。そうだと思います。それが信仰だと私は信じています。信仰は自分の頭や自分の考えで分かるからやることではありません。神様を理解することはもともとできませんから。でいつも神様は理不尽なことをしなさいというわけではありませんけれども、時としてこんなことですかってことが起こるわけですよ。でこの建物はそうなんですよ、私には、ね、この建物を買いなさいって神様が言われた時にってやりたくないとか嫌ですとかって言えなかったです、神様がおっしゃるので。でもこれとんでもないことになったなと思いましたよ。払い切れるんだろうか、なんでこんな大きな建物、私は普通買わないと思っていた建物を神様は買いなさいと言われた。私はある人から先生は祈ればなんとかなると思っているけどって言われたんですけど、私はそんなこと思ってないんです。祈ればなんとかなるっていうのはよく考えて、よくよく考えてその結論になったらそれでいいんですけれども、私はどんなことでも祈りさえすればなんとかなる、なんとかなるっていうふうには思ってないですよ。でもね、神様が私たちを人間として作ってくださったので、私たちには自分がしなければならない責任があるんです。仕事をして家族のために収入を得るっていうのも責任なんですよ。神様、私仕事するの嫌だからあんたが仕事してください、そんなわけにいかないんです。で、自分の力でどうすることもできなくなった時に、私たちは神様にすがるしかなくなるんですよ。もうその時に私なんかは神様お願いですから助けてください、その一言言ったら十分でしょっていうような気持ちを持ってるんです。どっかにですよ。何時間も神様どうぞ助けてくださいと祈る根気がないっていう部分があるんです、私の中には。皆さんの中にはないのかもしれませんけど、ないのかもしれませんけど、ありますって言ってほしかったんですけどね。でもあると思います。私たち人間は苦労は嫌いなんだと思うんですよ。でも神様を信じるっていうのは自分ができる限りのことをした上で、その上で自分に何ももうこれ以上はできないっていう時に、神様あなたにおすがりします、あなたが何とかしてください、私の願う解決はこうです、しかしあなたが選ばれる道は従いますっていう気持ちを持って神様に祈ること、それが私たち信仰者の中心にあるんだと私は確信してきました。だから私たちは言い続けてるんです。この町が大変革されるように、日本が大変革されるように祈りましょう。皆さん、社会の様相はどんどん悪くなっていくように見えませんか。もう自分たちが何をやってももう無駄だという状況に見えませんか。私には見えるんですよ。 なんでお米の値段が倍になったんですか。なんで収入が上がらないのに物価が上がっていくんですか。政治家が悪いってことは分かります。でもその政治を変えること私にはできない。神様に祈ればなんとかなる、そんな風に思ってないですよ。でもこれは知ってる。あのスコットランドの沖合のルイス島で2人のおばあちゃんが、82歳と84歳のおばあちゃんが、町のために、村のために、これは大変だ、神様何とかしてくださいと言って、夜の10時から朝の3時まで祈り始めた。8ヶ月毎晩祈った。そうしたら祈る人が増えていった。30人ぐらいの祈りのグループができた。8ヶ月経って神様はあの伝道者、有名な伝道者を村に呼べと言った。その伝道者はもう大きな聖会の講師として招かれていた。しかしその伝道者がその聖会で立ち上がって話をしようとした時に、神様がお前はここで何をしているって言われた。そうして彼は皆さんの前に立ってメッセージをする代わりに、すみません、私は失礼しますと言ってルイス島に行ったんです。そうしたら悔い改めが始まった。クリスチャンが悔い改めた。人々が悔い改めた。その町全体が大変革しました。二人のおばあちゃんが、一人は盲目、一人は足が利かない障害者のおばあちゃんが、神様を信じて祈った結果町が変わった。そういう神様を私は信じているんですよ。だから簡単な解決はない。しかし私たちが、こうやって集まられている私たちが、真剣になって神様を求め、本当に神様あなたしかいないんです、私たちにはどうすることもできないんです、この町を憐れんでください、この国を憐れんでくださいと本当に心から切実に求めたら、この町は変わる、信じてるんです。世界はその歴史の繰り返しです。今イギリスで、ヨーロッパで、至る所で人々がイエスも信じ始めています。オランダ、もう本当に形骸形式化してしまった教会が今生き生きとなって、通りの町の広場で洗礼式が行われている。オランダで、イギリスで若い者がどんどんイエス様を信じ始めている。何千人と。イギリス、1800年代のイギリス、1700年代のイギリス、とんでもない国でした。ペストが流行り、お貧しさ、腐敗、そんな中でジョン・ウェスレーとジョージ・ウィットフィールドという人を神様は立てました。この二人が石をぶつけられながら、腐ったトマトをぶつけられながら、町の中を馬に乗って歩きながら、旅をしながら福音を伝えた、イエス様を伝えた。その結果イギリスが変わったんです。そしてジョン・ウェスレーっていう人が、そうやってメッセージをして、どんどんイエス様を信じる人が増えていった人たちによってできたのがメソジスト教会です。神様は求める者に応えてくださるのです。神様は奇跡を起こしてくださる神様なのです。しかし神様の奇跡は私たちの状況で、私たちの条件で起こるんじゃない、神様の条件で起こるのです。私たちが本当に神様の前にへりくだるということは、自分では理解できないことでも、神様あなたがなさることは正しいのですと告白していくことです。そしてあなたがなさる正しい技によって、この日本を変えてください、このいわきを変えてください、そう祈らなければクリスチャンだと言えないのではないかと私は思ってきました。自分が足りないです。自分がいい加減なんです。ごめんなさい。でも諦めないで求めていきましょう。諦めないで求めていきましょう。本当に神様の技を、この町が変えられること、この国が変えられることが起こるのだ、神様がしてくださったら起こるのだと信じることを私は信じています。 祈ればどうにかなる、そういう無責任なものではないと私は思っています。切実に神様を求めるならば神様が答えてくださる。どうですか。心合わせてもっと祈り求めることをしていきましょう。世界はこれからどうなっていくのか全くわからない。たくさんの人が第三次世界大戦が始まると言っています。イスラエルがイランを攻めた、まあ戦争になるんじゃないか、可能性はあります。でもだからイスラエルが悪いんだとか間違っているんだとか、そういう短絡的な考えは持たないようにしてください。私たちには分からないからです。ただ聖書の言葉は実現していきます。聖書に書かれてあることはその通りになっていきます。イエス様ご自身が言われました。あなた方は戦争と戦争の噂とを聞く、しかしそれはまだ終わりではない。戦争が始まったとしてもそれはまだ終わりじゃないんだということを皆さん間違わずに持っていきましょう。戦争が始まった、ああもう明日にでもイエス様が来る、そんな風にイエス様はおっしゃってないんです。それは起こるけれどもまだ終わりではない。私たちはイエス様を求めていくのです。イエス様の語っておられることを求めていくのです。そして自分中心の生活から離れる力をもらっていきましょう。自分中心の祈りから離れる力を神様からもらっていきましょう。そして神様が私たちを憐れみ、このいわきを憐れみ変えてくださいますように、そういう意味で日本の状況がどんどん悪くなっていっているのはチャンスなんです。いいことではないけれどチャンスなんです。神様の民が神様を求めるチャンスなんです。私たちが神様を求めるならこれだけの人数で神様はいわきを変えてくださるんです。神様は大勢は必要ないんです。ただ心を求めておられる。できるだけ 100% に近く神様を求める心、そこを追い求めていきたい。そして神様の御業が表されますようにお祈りします。天のお父様、神様、あなたがなさることは私たちの思いをはるかに超えて理解の及ぶところではありません。エリコの城壁が崩れ、イスラエルの人々は町を取りました。その中にあってあなたはラハブと彼女の家族全員を救い出してくださいました。どんなに私たちの目に残酷に見えることをあなたが命じられたとしても、あなたはいつも愛を持って人を救おうとしてくださる救いの神様であることを私は知っています。天のお父様、私たちを助けてください。あなたに対して不尊な思いを持つことがありませんように、イエス様、あなたの愛を疑うことがありませんように、理解できなくてもあなたは正しいお方、あなたは愛のお方であることをしっかりと握りしめて前に進ませてください。お父様、この日本を憐れんでください。正義がありません、愛がありません。どうかあなたが天皇ご夫妻をお救いくださいますように、石破茂首相にあなたご自身を表してくださり、彼があなたの御声を聞きますように、神様、あなたのご慈愛が大臣たちに、国会議員たちに、あるいは福島県知事、県議会の皆さん、いわき市長、市議会の皆さんに注がれますように、悔い改めが起こりますように。しかし神様、私たち教会がまずそれを必要としているのかもしれません。いや、必要としているんだろうと思います。憐れんでください。イスラエルは相変わらず世界のやり玉に上がっていますが、天皇お父様、イスラエルの政治的な指導者、霊的な指導者たちにあなたがどうぞ望んでください。あなたの御言葉を明らかにしてくださり、あなたの御心に沿ってイスラエルが決断をしていきますように。世界の国々はいろんな抑圧の中で苦しんでいます。イランの人々を どうかあなたが憐れみを持って助け出してください。エルサレムに平和が来ますように。言い尽くさない祈りをイエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。 秋之助さん、はい、主であられることをこの誕生日に新しく味わいますように、そしてその仕事もまた生活もあなたの祝福によって喜びに平安に満たされますように、体も守りください。神様、21日この御輿前が誕生日です。本当に大変な状況の中にあり、自分で歩くこともできず、本当にたくさんの方の助けがないと日を過ごすことができない状況にあるようです。天のお父様、憐れみ深いご自身がどうか御輿前の体に心に触れてください。あなたの御言葉を使わして癒しを表してください。姉妹の体にあなたが新しい力を注ぎ入れてくださいますように、この誕生日にあなたの新しい奇跡の御業が起こるように心からお願いいたします。ご家族の上にあなたの祝福に、またあなたの救いが望みますように、よろしくお願いいたします。御輿前の心に平安を与えてください。あなたの御臨在から来る喜びが存在をいたしますように。同じ日に秋之助さんが誕生日です。天のお父様、秋之助さんの体調は思わしくありませんが、どうかあなたの皆を呼び、あなたが答えてくださる方であることを知っていますから、イエス様、秋之助さんの心を捉えてください。あなたとも強い交わりの中へと導いてください。健康もまた生活も祝福されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。